はい、感謝いたします。今日はですね、ヨハネの、今6章を、順番に学んでおります。そして今日は、6章最後のところに近いところですね、後半になります。今日ですね、イエス様が私たちに一番願っていることということで、見ていきますが、でもタイトルとしてはですね、私たちがイエス様を求める動機、モチベーションということでですね、今日、御言葉をですねお語りしていきたいと思います。今日はロア社の方おられるので、少しシンプルな形のメッセージはなるかと思います。今日ですね、はい、イエス様をこう求めるこの心、動機ということをですね、動機について、求めるのね、こうではなくてこうか、求める動機ね、求める動機、わかりました、イエス様を求める動機ということで、今日は御言葉を、見ていきたいと思います。今日ですね、まず最初、イエス様を熱心にこう求める動機ということで見ていきます。人々はですね、こうパンをですね、パンが欲しいと思ってこのイエス様のところに近づいていってます。そのことを今日は見ます。2番目です。イエス様はですね、食べ物よりも永遠の命を求めなさいというふうに言ってます。ですから、その求めるですね、求める大切さについて考えていきたいと思います。そして、3番目です。それはですね、最も大切なことは終わりの時です。これは後から一緒にこう学びますけど、終わりの時に永遠の命を得ること、これがですね、一番 大事なですね、ことだということをですね、イエス様はこうおっしゃっておられますので、今日一緒にですね学んでいきたいと思います。まず聖書を読みます。ヨハネですね、ヨハネの6章の22から40です。ヨハネ6章の22から40になります。ヨハネ6章、22から40までを、お読みしていきたい。22から40までをですね、こう6章の、を読んでいきたいと思います。お読みします。その翌日、海の向こうに向こう岸にとどまっていた群衆は、前にはそこに小舟が一艘しかなく、その船にイエスは弟子たちと一緒に乗らずに、弟子たちが自分たちだけで立ち去ったことに気づいた。すると主が感謝を捧げた人々がパンを食べた場所の近くに、テビデアから小舟が数艘やってきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないことを知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り込んでイエスを探しにカペナウムに向かった。そして湖の反対側でイエスを見つけると、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになったんですか？イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。あなた方は私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が承認を押されたんです。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うためには何をすべきでしょうか？イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です。それで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなた方を信じ、あなたを信じられるように、どんな印を行われるのですか？何をしてくださいますか？私たちの先祖は荒野でマナを食べました。神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。それでイエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からの誠のパンを与えて 与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。しかしあなた方に言ったように、あなた方は私を見たのに信じません。父が私に与えてくださる者は皆私のもとに来ます。そして私のもとに来る者を私は決して外に追い出したりはしません。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。この後が大事ですね。39以降です。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことがなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。アメン。ここが今日の一番中心的な内容になります、ね。はい、まずですね、もう一生懸命イエス様をですね、こう求めた動機ですね、それをですね一緒にこう考えていきたいと思うんですね。はい、熱心にイエス様を求める動機です。動機ですね。ここに出てきたこう人々、この前はですね、こう、5000人ね、5000人の以上の人々がですね、このパンとこう魚ですね、魚をね、こう食べて、もうお腹いっぱいになってですね、ああ、こんなお腹いっぱいにしてくれるイエス様についていこうというですね、あなたは主ですみたいな感じ、ね、でもパンを、ね、くれるから、パンを、いや、魚くれるから、ついていきますみたいな、そんな感じで、こう、人々はですね、こう、イエス、夜になったわけですね。そして、イエス様が、まずは弟子たちが船で行きました。で、まあ、イエス様はですね、後から、まあ、これは今日は話しませんけど、湖の上を歩いてですね、行ったということが書かれています。それは今日はちょっと、触れませんが、でも、湖の向こう岸にですね、この弟子たちとこうイエス様はですね、船で行ったんですね。で、それをですね、たくさんの人々はこう追いかけていくわけですよ。すごいですよね。こんなにイエス様を求めるって、もうすごいなって思いますけど、でもイエス様はですね、言うんですね。ね、6-26、誠に回ったことであなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。イエス様は分かってるんですよ。人々のこの動機が分かってるんです。彼らはパンを食べたから、この人に一緒に行ったらいつでもお腹がいっぱいになる、あ、いいやと言って湖を渡ってこう行ったんですよ。でもイエス様のこう願いは違うんですね。それはですね、この永遠の命を受け取ってほしい、これがイエス様の願いですよ。願いですよ。でも、この多くの人々、もうたくさんの人々は、パンとかですね、あとは奇跡ですね、こう病気がこう癒されるというような、この奇跡を見て、おー、あの人についていったら病気も治るし、病気も癒されるし、か素晴らしいと言って一緒に行ったんですね。ヨハネ6-2を見ると、ね、大勢の人々がイエスについていて、イエスが病人たちになさった印を見たからで、これは病気の癒しですよね。そしてですね、 はいね、人々はヨハネ6の14、ねパンの奇跡を見て、あこの人は世に来るはずの預言者だ、ね、素晴らしい人だというふうにパンを食べてイエス様を見て、あ素晴らしい人だ、あすごいと言ってついていったということがわかります。ですから本当に多くの人々は自分がお腹いっぱいになるということを願ってイエス様を見ていたということです。でもそうですよ ね私たちのこう周りを見たら、ね、本当にこうイエス様をこう信じる、ね、おはようございますね、信じるということをですねこう考えるときに、ああ病気が癒されたから信じるとか、またお祈りするとお金がたくさん入ってきたからこう信じるとか、ね、そういう人もこういたりするんですね。でもそういう人はこう、ね、この難しいことが起きたり、また病気がこう癒されるのがなかなか起きないようになるとイエス様から離れてしまうということもあるわけです。でも、ね、それはイエス様の願いとは違うんですよね。イエス様の願いは今日何度も何度も言ってますけど、それはこの最後のこの裁きの時によみがえって天国に入ることがイエス様のこの願いですから、ですから私たちもですね、パンやお金がたくさん入ったからイエス様を信じるではないということを、ないということをこう覚えたいんですね。これは非常に大事なことです。なぜか、ね、こうお金とかパンとか病の良しだけをこうだけを見ているとですね、イエス様の願いから離れてしまうということがあるということですね。今日の最初のポイントです。そして2番目です。イエス様は食べ物より永遠の命をこう求めていきなさいというふうに言ってます。ヨハネの6の27ですね。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさいというふうに言ってます、ね、イエス様はですね永遠の命のことを考えてますね。そしてですね、それをしていくのが実は一番の食べ物、元気になる秘訣だということになります。ですからイエス様のことを考えてイエス様のこの願いに応えていくと私たちは元気になるということでありますね。はい、ね、そうね、ですから今見ていきたいのはですね永遠の命のことを見ていきます。ヨハネの3章を見ていきますね。14、15、16です。はい、イエス様はこうおっしゃいました。モーセが荒野に蛇が挙げられたように、イエス様もこの挙げられないといけないと書かれています。でその目的ですね、それは信じる者が皆人の子にあって、ここです。またですね、イエス様を信じると永遠の命を受け取ることができるということですね。これイエス様の言葉です。神は実にその一人、これ有名な言葉ですね、お与えになったのに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、ね、イエス様という方は私たち一人一人に永遠の命をこう求めてほしい、そういう動機で考えてほしいというふうにこの願ってらっしゃるということがわかるわけですね。はい、そしてですね、はい、でイエス様の願いはそれで、ね、じゃあ、ね、永遠の命をこうもらうためにはどうしたらいいかというと、それはもう一つことですね、イエス様を信じたらいいんです ね。イエス様を信じたら罪がこう全部こう許されてですね、そして永遠のこの命をもう全ての人がもらうことができます。ですからイエス様を信じることが 一番大事なことだということをイエス様はおっしゃっておられますね。はい。そして神が使わせたこと、あなたが信じること、これが神様の技ね。いろんなね仕事をしたとしても、でもそういう何をするのか、一番はとにかく信じなさい、これです、ね、もういろんなことを考えずに、ね、あれするこれするあれするこれするこれする、もうその前に一番最初にイエス様の素晴らしい奇跡と力と命のこの力を信じますこれですね、信じますというふうにしていくと、いる全ての中でこのその問題がこの良いふうに変わっていく力をですね、見ていくことができるということになるわけですね。はい。そしてですね、イエス様を信じるとですね、今日読んだところです、私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません、ね、私たち、ね、こう毎日こう、ね、生きているとですね、こうね、難しい問題があったりとか、こう悲しいことがあったりとかですね、疲れたなみたいなですね、そんな風に思ったりする時があると思うんです。でもイエス様を信じると、この永遠の命の力はですね、私たちのこの心をですね支えてくださって、悲しみをですね慰めてくださる、ね、うん、慰めてくださる、悲しみをですね慰めてくださる、それが永遠の命のイエス様の力でもあるということをですね、私たちは知るのです。イエス様はサマリアの女、4章でですね、サマリアの女、ごめん言い文字ができません、サマリアの女性 ね、サマリアの女性ね、この女性はですね、この愛をですね、もういつもいっぱいいっぱいこう欲しいと考えていた女性でした。だからもう心がですね、いつも、もっと愛されたい、 もっと愛が欲しいと、こういつもいつも考えていた人だと思います。でも彼女はですね、イエス様と出会って心が満たされたんですね。イエス様は何て言ってるか、私が与える、これ4章14ですよ、ね、私が与える水を飲むものはいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人の中で泉となり、永遠の、また出てきましたね、永遠の命、ね、永遠の命の水が湧き上がります、ね、イエス様を信じると心の奥からこの水が、ね、水が溢れて、そして水がね、水が溢れて、そして永遠の命の喜びがこの溢れてくるというふうにイエス様はおっしゃってるわけですよ。だからイエス様を信じるとすると、まあね、もう後には天国に行くことはできます。でも今悲しい時の慰め、またはこう苦しい時にこう助けてくださる力、そういう力もイエス様、生きておられるイエス様は私たちに与えてくださるということ、これがこう永遠の命の、まあ、一部ですねだということを私たちはこの受け取ることができると思うんです。はい、ね、そしてですね、はい、ね、そして、今日のこの一番こうポイントですね、一番のポイントをこうこの後見ていきますが、それはですね、これです。39-40です。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が人にも失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。まあ、ここに、これエペソですけど、ね、あのイエス様を信じると、まあ、簡単に言いますね、イエス様を信じると精霊の、うん、精霊の力を私たちはこう体験します。でそれは印だと言ってるんですね。印、うん、シール、うん、シールかな、ね、それは私たちが 天国に行けるシールだというふうにこのエペソは言っています。まあ、今エペソの1の10、13、14ですけどね、これですね、14、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。アメン。ですから皆さん、あのクリスチャンの皆さん、ね、あのお祈りして、ね、こう聖霊のこう力を、こうご臨在をもしこう感じたらそれはあなたが天の国に行ける保証だということを神様おっしゃってる。だからね、聖霊を求めよというふうにこう聖書には書かれているわけですね。だからこう私、イエス様を信じる人々の生活というのにはこう聖霊の力がとっても大事です。はい、でそしてですね、はい、あのイエス様はこう言ってますね。5章の38、墓の中にいる者が皆この声を聞くときは来るのです。でその時善を行った者はよみがえって命を受けるために、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきます。こうイエス様はおっしゃるんですね。私たちがこうね、いつかこの死にます、ね、でその時ですね、あの死んだ後に私たちはよみがえるということが書かれています。いつそれはもうちょっと後でやりますね。とにかくね、そうよみがえって何が起きるか、それは裁きを受けるためです。善を行った人は命を受け、まあ、善の一番はイエス様を信じることですけど、ね、人間の善なんてちっちゃなものですから、ね、イエス様を信じることが一番の最善の善ですけど、でも命を受け、悪を行った者は裁きを受ける、ね、裁きって裁きかこれ ね、 OK ね、裁きを私たちはこう受ける。それは蘇って、こうみんなですよね、イエス様を信じる人々だけじゃなくて、イエス様を信じていない人も最後の最後にはよみがえって裁きをですね、受けるということが書かれています。書かれていますから、書かれているということはそれを覚えて、まあ、あの準備するということがこう大事ですね。でその一番はイエス様を信じるということになりますけど、でもそのことを覚えながら、そしてですね、ヘブルにもこう書かれています。人間には9の27人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。これが再臨のこの、イエス様が現れるということ、再臨のことですね。はい、はい、先にこっち行こうかな、ごめんなさい、ちょっと見にくいかもしれません。教会時代ですね。今これね、あの今日は細かく言いません。あのこれ、あの敬虚の3つ の、 あのパターンというか、あの説があります。でも今日一番上だけ言います。これが一番あの、保守的な立場ですので、教会時代があります。そして大患難が起きます。そしてその後千年王国があります。これ聖書が書いていることです。そして最後に新天新地、まあ、これが私たちが言うところの天国ということですが、新天新地に入ります。はい、今はここです。今ここです。教会時代です、はい、そして大患難、7年患難というのも言います、ね、大患難とも言います。そういう大患難が起きます。そして、まあ、一番クラシカルなパターンからすると、大患難もうここでは人類の3分の1が死ぬというような、そういうような恐ろしい状況です。その大患難の前にイエス様がやってきて、そしてそこで敬虚といって、私たちクリスチャンも死んだ人も生きている人もみんなこの家を挙げられて、そしてこのイエス様と空中で会うという、これ空中再臨というんですけどね、そのような状況になります。そしてですね、患難時代を超えた後、イエス様と一緒に地上再臨といってこの下に下ってくるということが書かれています。もう今日はここだけ言います。ちょっと他を言うとややこしいので、まあ、いくつかの説があります。 はい、でも説は説としてまたどこかでお話します。でもこういうことです。はい、その該当聖句がこれです。第一テスロニケ 4-15 です。はい、こうあります。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちが主の再臨まで残ってな眠った人たちより先に亡くなることは決してありません。先ほども言っているように死んだ後眠った状態になります。そして眠った状態でイエス様がやってきたときに眠った人がイエス様のもとに挙げられ、そして生きている人もイエス様のもとに挙げられるということが書かれています。号令と御使いの頭とともに神のラッパの響きとともに主ご自身イエス様ですね、天から下ってくられます。そしてまずキリストなる死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に積まれて引き上げられ、空中で死と会うのです。これが空中再臨というものですね。こうして私たちはいつまでも死と共にいるようになります。はいね、ですからいつまでもいるんですけど、ここでもイエス様と会います。そしてですね、空中にあげイエス様と一緒に生活しながら、まあ、これを子羊の婚宴というふうに言うんですけども、でも地上に降りてきて千年間ですね、この、イエス様と一緒にこの地上を治めるということが書かれています。そして今からお話しするのはこの後です。ここがです、白い溝の裁き、ここはですね、ここの時間は悪魔サタン、悪魔や悪いものは地にこの縛られているんですね。そしてその千年の期間終わった後にこうそういうやつがですね上がってくるわけですよ。そして上がってきてこの天神様のこの軍隊ね、軍隊と戦ってバーンと負けて、悪魔たちはこの燃える火にドバーッと落とされるわけです、ね、まあすごいスペクタクルストーリーですけど、でもそれがここですね。そしてこの後なんですよ。この後、はい、ね、はい、これですね。黙示録です。ね、あ、はい、ね、いきますね。黙示録、今日、購読したところです。いきます。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。今話したところですね。そこに、獣も偽預言者もいる。まあね、もうそう悪いやつだというか、腹黒いやつだ。みんなそこにいる。つまり、神イエス様を信じてこのイエス様の血潮できれいになった人が天国に入れる。だって天国ってきれいなとこなので、神の愛に輝いているとこなので、罪があったらそこ行けないんですよ。だから私たちはイエス様を信じて罪許されて、そしてキリストの衣で覆っていただき、皆さんよく分かってますね。キリストの衣で覆っていただき、イエス様の羊のこの服で覆っていただき、皆さん心を見たらどうですか、ね、心の中って綺麗ですか、ね、それは今は難しいです、ね、この最後の時イエス様とお会いした時に私たちはこう私たちのこう姿は変えられると書かれています。その時に私たちはイエス様と同じような姿に変えられるとありますから、もう優勝もう この時以降は皆さん聖書は天使のようだと書かれています。皆さんお一人お一人天使のようだ、天使のようだ、ね、天使っていうのはね、清くね、清い、ね、本当にこう素晴らしい存在ですね。このイエス様とお出会いした後、この、空中再臨だったりイエス様とお出会いした後は天使のように変えられると書かれていますね。はい、皆さん周り見てください、ね、今は天使のように見えないかもしれませんが、
見えます
、ごめんなさい、口は来る ね、本当に皆さんのこう本当に笑顔がさらに輝いて、そして素晴らしい姿に変えられる、それがイエス様とお出会いする時なんですね。アーメン、ねね、もう一度言います。イエス様のこの復活の姿と同じようなこの姿に私たちは変えられると約束されてますから、ね、なイエス様信じる、素晴らしいですよ ね、はい、ね、そして、ね、はい、これです、ね、 大きな白い御座、ね、これは、最後のここですね、千年王国の最後です、白い御座、大きな白い御座とそこについておられる方を見た、天と地はその御座から逃げ去り跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前で立っているのを見た。この後です、数々の書物が開かれた。つまり ここにはですね、私たちがこう生きている時にこのしたことが全部書かれてるんですよ、ね、いいことも悪いことも全部書かれてるんですよ、ね、でそれが開かれるんです ね、 こうね、最後の時はこう開かれてこう見るわけです。おお、あ、これはいい、あ、でもこれは悪いって見るわけです。おおって感じですよ、ね、そして、ね、数が書物が開かれた。そしてもう一つ書物があるんです。これ一番大事な書物、一番大事な、それは命の書です。この命の書、命の書に名前が書かれている人は、ね、イエス様のこの救いをこの受け取っている人、つまり新天新地に行くことができる人なんです ね、 ね、ですから、でも、ね、クリスチャンも自分の行いをおうちで裁かれた、ね、神様がそれは良かったね、 よかったね、でもあれはまずかったねって言われますので、まあでもその時はもうイエス様とまあ一緒なので、ね、許してくださる、ね、イエス様から、ね、それは良かった、それは悪かったというふうにこう書を見ながらこう言われるというのが、私たちこの一人一人のこの最後の時の裁きの時なんですね。これが聖書が書き記して教えてくれることです、はい、そしてです ね、はい、ね、だから、ね、もう一度言います、はい、これです、ね、天の地とイエス様の願いはこれです、ね、終わりの日に私たちがよみがえることです。アメン。そしてですね、こう見て信じて永遠の命を持ち、その人の終わりの日によみがえらせることなんですよね、永遠の命、すなわちこの命の書に名前はこの名前が書かれているようになるということをイエス様は願ってらっしゃる。私、いや、私の家族の一人一人がこの命の書に名前が書かれているということがですね、大事だということをイエス様はおっしゃっておられるんです。アメン。今日のメッセージ以上です。ポイントを最後まとめます。ね、はい。ね、はい。ね、熱心に、ね、熱心にイエス様を、ね、求める動機ですね。はい。パンですか？パンね。パンですか、こう食べ物ですか、違いますね、永遠の命です。はい、そしてね、大切なことは、永遠の命を受け取ること、永遠の命をこう受け取ることですね。ですからね、私たちはこうなります。クリスチャンが通るところです。もうこれ最後見て、もう一つパウロの御言葉を見ていきます、ね、私たちはどこかで地上のどこかでイエス様を信じます。アメンですね。イエス様を信じます。永遠の命を体験して慰めと癒しを受け取ります。アメンです。そしてイエス様に助けられて地上での使命、ね、使命やること、神様の仕事、これ使命、これ地名を、ね、こうやる。今はここですね、ここです、今ここです、ね、はい、ここです。でも後にですね、空中再臨があって、私たちはこうイエス様がこのやってきた時にこう天でイエス様とお会いしますね。そしてその後、地上に降りてきてイエス様と共に千年間地上を治めます。そして千年王国の後、ね、白い御座の裁きで命の主の名前があることを私たちは確認し、そして、裁きを受け、 そして新天新地に入るということが、イエス私たちの通るべき道です。そしてですね、パウロはこう言っています。こういうわけで、第1コリント5の11です。こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので、人々を説得しようとするのです。キリストの裁きの座、第2コリント5の10。なぜならキリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体においてした行為に応じて報いを受けることになるからです。はい、ね、今日の、ね、内容を通して、私たちはイエス様の願いを、願いをこの、聞きました、ね、そして、私たちはこの後ですね、この、使命をこう果たしていくために、熱心にこう祈っていくということが大事だと思います。はい、一緒にお祈りをして終わっていきましょう。祈りましょう、ね、天の神様、今日イエス様が一番大切なこととして今日御言葉を語ってくださいました。主よ、本当にあなたの言葉は私たちをこの生きた人に変える言葉です。今も悲しみの中で慰められて生きた力をいただきますし、そして最後の裁きの時も生きた人として、この命の書に名前が書かれている人として天国に行くことができるということを、この教え分かるように教えてくださってありがとうございます。人生は、生きることは一回だけです。その時にイエス様を信じるか信じないかは大きな決断、分かれ道になります。神様、私たちがこう知っているたくさんの人々がこのイエス様の素晴らしいこの 恵みを知って、イエス様を信じるというこの道をこの掴んでいくことができるように助けてください。お願いします。それは聖霊の力がないとできないことですから、聖霊が働いてくださって信じるという決断をすることができますから、どうか聖霊様助けてくださるようにお願いします。感謝します。イエス様のみんなによってお祈りをお捧げいたします。アーメン。感謝いたします。